広報二宮4月号ナンバー720をお届けします。発行は二宮町、編集は地域制作課。1ページは表紙と写真。写真は今月号の特集のテーマである通いの場の活動に関する記事と写真。記事は各地域で定期的に開催されている地域の通いの場の活動を通じて健康づくりや仲間づくりを楽しんでいます。地域の通いの場に参加しましょう。2ページ3ページに関連記事を掲載と書かれており、写真はある通いの場で運動講座の様子。参加者の人たちが健康運動指導士のアドバイスを受けながらフレイル予防のための運動に取り組んでいます。腰に両手を当てて立ち、左足を軽く曲げて後ろに上げ、右足だけで立ってバランスをとっている様子です。写真説明、終わり。2ページから6ページ、特集。2ページと3ページは、地域が生き生き、集まろう、通いの場。2ページ、各地域で定期的に開催されている地域の通いの場では、その地域に住む幅広い世代の方が集まり、様々な活動をしています。一緒になって活動し、触れ合いを通して生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げましょう。通いの場とは、体操や趣味の活動を通じて、フレイル予防や健康増進、社会参加などを目的に、住民の皆さんが気軽に集うコミュニティの場です。フレイルとは、年をとって心身の活力、筋力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことです。通いの場は健康に良い。一般的に30歳を過ぎると筋肉が少しずつ減少すると言われています。また、あまり外出せず、誰かと会話をすることも少ないような生活が続くと、フレイルが進行する原因になってしまう場合もあります。いつまでも自分の足で歩き、元気な生活を送るために、地域の通いの場に参加することが、健康を維持することにつながります。フレイル予防には、適度な運動や適切な食事、趣味や社会活動に取り組むことが効果的と言われています。通いの場で実施しているメニュー。各地域の通いの場では、町や町社会福祉協議会、各個社協が実施する出前講座や体操のほか、各地域で考えた様々なオリジナルメニューを実施しています。町、社協で実施するメニュー。健康運動士による運動講座。介護予防ボランティアによるオリジナル二宮体操。健康づくり普及委員による体操。生活支援認知症などの講座。航空や栄養などの健康講座、消費生活防災に関する講演など、各地域で実施するオリジナルメニュー、クイズ、カーリンコン、麻雀などのゲーム活動、折り紙、塗り絵、手芸などの趣味活動、季節のイベント、クリスマス会など、カラオケなどの音楽活動、演奏会や講座、三味線、手品、バンドなど。ただし、新型コロナウイルスの影響により、現在実施していないメニューがあります。上記のほか、各地域で趣向を凝らした特色ある活動をしています。申し込み不要で誰でも参加できるので、ぜひお越しください。一部参加費がかかる事業があります。参加するのが不安な方へ、活動内容、雰囲気などをお伝えすることはできますので、まずは、高齢介護課、社協へご連絡ください。写真が1枚。運動指導士による講座の様子。ページ下、未病センター健康づくりステーション。自分の健康を無料でセルフチェック。場所、保健センター内。電話、0463-717100。開館日時、平日、木曜を除く9時から12時と、13時から17時。3ページ、令和4年度開催スケジュール。 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予定が変更となる場合があります。実施地域、開催場所、曜日、時間の順に読みます。一式防災コミセン、第1、第2、第3、第4、火曜、9時30分から11時30分。緑ヶ丘防災コミセン、第1、第3、水曜、10時から14時と、第2、第4、土曜、13時から15時。百合ヶ丘公会堂、第1、第2、第4、木曜、13時30分から15時30分。第3、金曜、9時30分から11時30分。百合ヶ丘老人憩いの家、第2第4水曜10時から12時と、第4月曜13時30分から16時。百合ヶ丘児童館、第1月曜13時から16時と、第3木曜13時30分から15時30分と、第2第4金曜10時から12時。中里防災コミセン、第1、第2月曜13時30分から15時30分と、第3、第4木曜13時30分から15時30分。元町北防災コミセン、第1、第2、第3、第4月曜13時30分から15時30分。富士見ヶ丘児童館、第1、第3月曜13時から15時。富士見ヶ丘防災コミセン、第2第4金曜13時から15時。元町老人憩いの家、第1第2第3第4水曜14時から16時。上町児童館、第1第3水曜10時から12時。中町公会堂、第2第4水曜10時から12時。下町老人憩いの家、第1第3木曜10時から12時。下町児童館、第2第4木曜10時から12時。梅沢老人憩いの家、第1第3月曜13時30分から15時30分と、第2第4火曜10時から12時。小市児童館、第1第3月曜13時30分から15時30分。釜野児童館、第2第4火曜10時から12時。茶屋川は山西防災コミセン、第1第2第3第4火曜13時30分から15時30分。ご自分の都合が良い時に参加しましょう。桜プロジェクトにもご参加ください。各地域の通いの場では、1年後の自分に向けたメッセージを桜の花のメッセージカードに書いて、木を満開にする桜プロジェクトを実施しています。どなたでも参加できますので、ぜひ会場にお越しください。完成した桜の木は各会場で公開します。写真が1枚、元町北地区の桜プロジェクト、皆さん笑顔で和気あいあいと楽しく参加されていましたの添え書き、桜の木を囲んだメンバーの集合写真、オリジナル二宮体操を活用ください。町では運動機能向上や認知症予防、口腔機能向上、要介護状態への移行遅延を図るため、オリジナル二宮体操を配信しています。自宅でも取り組めるよう YouTube で公開していますので、ぜひご活用ください。また、DVD の貸し出しもしています。ご希望の方は、高齢介護課までご連絡ください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、高齢介護課、高齢福祉班、電話 759542、町社会福祉協議会、電話730294。ページ下に、認知症や介護、福祉のことでお困りの際は、お気軽にご連絡ください。高齢者の相談窓口、 地域包括支援センター菜の花役場1階、電話 0463-717085、 メールアドは nisyakyo-hyphen-houkatsu@swan.ocn.ne.jp4
ページ。国勢調査でわかる二宮町の人口と世帯。令和2年度に実施された国勢調査の集計が順次進められており、2月には人口などに関する詳細な結果が公表されました。令和2年国勢調査回答状況。インターネットと郵送での回答です。基本集計世帯数 11,552 世帯、インターネットでは世帯数 4,721 世帯、回答率 40.9%。 郵送での回答世帯数 5,912 世帯、回答率 51.2%。 令和2年10月1日現在の世帯数と人口。世帯数 11,552 世帯、人口総数 27,564 人、内訳男 13,285 人、女 14,279 人。次に大あざ別人口、あざ名世帯数人口の順に読みます。一式291世帯839人、緑ヶ丘768世帯1998人、百合ヶ丘1629世帯3503人、中里1340世帯3227人、二宮3337世帯7822人、富士見ヶ丘1235世帯2997人、松根167世帯443人、山西2543世帯6178人、川は242世帯557人。総数11,552 世帯27,564人。人口の推移。昭和45年から令和2年までの数値が棒グラフで表されています。昭和45年 21,650 人、50年 24,859 人、55年 27,221 人、60年28,936 人、平成2年 29,415 人、7年 35,76 人、12年 30,802 人、17年 30,247 人、22年 29,522 人、27年 28,378 人、令和2年 27,564 人となっています。調査結果は広く活用されています。皆さんに回答いただいた調査結果は、将来人口、世帯数の推計や行政施策への利用のほか、民間企業の経営判断や大学の研究活動などに広く活用されています。また今後も様々な調査結果が順次公表される予定です。詳細はホームページをご確認ください。政府統計の総合窓口 eStat。QR コード掲載されています。問い合わせ、地域政策課広報統計班、電話 713313。 担当課への直通電話が便利です。町では各担当課へ直接つながる電話番号を整備しています。直接担当課へ連絡することでスムーズに相談などができますのでご利用ください。項目、担当課名、電話番号の順に読みます。ゴミ、飼い犬、環境保全など、生活環境課、715879。戸籍、住民票、印鑑登録、マイナンバーカードなど、戸籍税務課、戸籍住民班、713318。町民税、軽自動車税、固定資産税など、戸籍税務課、課税班、収税班、713317。国民健康保険、 後期高齢者医療国民年金など、福祉保険課国保年金班713190、DV、民生委員児童委員生活保護障害者福祉など、福祉保険課福祉障害者支援班759289、要介護認定介護保険料など、高齢介護課介護保険班715348、子育て支援、保育園、小児医療費など、子育て、健康課子育て支援班715862、防災、自転車駐車場、交通安全、防犯など、防災安全課713319、妊娠、出産、育児、健康づくり、健康審査など、子育て、健康課、保健センター717100、商工業、農林水産業、観光など、産業振興課農業委員会、715914、道路、公園、建築行為、空き家、コミュニティバスなど、都市整備課、715956、小中学校、就学相談など、教育総務課、759261、町民活動、地域活動、町民相談など、地域政策課、713313。防災情報メール。防災行政無線の内容や気象情報が携帯電話などに届きます。二次元コードから、カラメールを送信し、登録しましょう。QR コード掲載されています。
5ページ。一緒に活動しよう。新しく作ろう。公園愛護会。町内には町が実施する定期的な清掃や遊具点検などの管理に加え、地域住民が中心となって組織されたボランティア団体、公園愛護会の活躍により、保全活動が行われている公園があります。現在、町内には6つの公園愛護会があり、町内にある63の公園のうち15の公園を管理しています。令和4年3月末現在、公園をきれいに、公園は自然に親しむ憩いの場、地域の方の集いの場、運動などの場として誰でも利用ができる身近な公共施設です。公園愛護会は皆さんが公園を気持ちよく利用できるよう精力的に活動しています。公園愛護会の活動、公園内の清掃、草刈り、落ち葉かき、ゴミ拾い、草木や花などの手入れ、遊具の点検、ベンチの補修など、清掃だけでなくベンチの張り替えなどアイデアを出し合い、よりきれいな公園にしてくれています。写真があります。公園ベンチの張り替え作業とジャングルジムの塗装作業、それぞれの様子の写真です。写真終わり。町内公園愛護会一覧。団体名、活動場所、活動日、活動人数の順に読みます。富士見ヶ丘一丁目、公園愛護会。富士見ヶ丘一丁目、第二遊園地など、月1回23名。百合ヶ丘一丁目、公園愛護会、峠公園、桜遊園地、小鳩遊園地など、月1回24名。勝負前公園愛護会、勝負前遊園地、月1回19名。百合ヶ丘二丁目公園愛護会、くすぎ公園、清水公園、月1回10名。二宮緑ヶ丘公園緑地愛護会、緑ヶ丘中央公園、緑ヶ丘運動公園、緑ヶ丘第二、第三、第四遊園地、月1回23名。リプレイ長畑公園、長畑公園、2ヶ月に1回10名。 新しく愛護会を作りませんか。公園の管理には町民の皆さんの協力が必要です。近所の公園に愛護会がない場合は、あなたの地域の公園をきれいにする公園愛護会を新設することができます。皆さんの活動で近所の公園をさらに心地よい地域の憩いの場にしませんか。地域の方で組織され定期的に活動できること、町内会、自治会、夢クラブ、子ども会、婦人会などの団体でもか。活動を支援しています。町では公園愛護会の活動に必要な用具、材料の支給や収集したゴミの回収などの支援をしています。公園愛護会の活動に参加したい、新設したいなど興味がある方は都市整備課へご連絡ください。 QR コードが掲載されています。問い合わせ、都市整備課公園緑地班、電話715956。防災行政無線専用ダイヤル、電話0463-720039。防災行政無線の内容を電話でもお伝えしています。
6ページ。ルールやマナーを守り、誰からも愛される愛犬に。犬の飼い主の皆様へ。可愛い愛犬も飼い主のマナーやしつけによっては周囲とのトラブルの原因になってしまいます。犬を飼っている方もそうでない方も、お互いに気持ちよく生活するために、ご近所に迷惑をかけていることがないか今一度見直してみましょう。糞は持ち帰りましょう。できるだけお家でトイレを済ませるようにしつけをしましょう。外で排泄した場合は、おしっこは水で流し、糞は持ち帰りましょう。放し飼いはやめましょう。放し飼いは県条例で禁止されています。迷子や思わぬ事故の原因につながる恐れがあるので、放し飼いはやめましょう。散歩の際は、適切な長さのリードでつなぎ、犬を十分制御できる方が連れて行きましょう。ご近所迷惑にならないように飼いましょう。大きな鳴き声や悪臭などでご近所に迷惑をかけないようしつけや管理を行いましょう。普段からしつけをし、災害時などのいざという時に周囲から理解や協力が得られるようにしましょう。観察、注射済み表を装着しましょう。観察と注射済み表は、万が一犬が迷子になった際に飼い主を特定するための重要な情報になることや、予防注射を受けたことの証明となります。装着が義務付けられていますので、首輪などに必ずつけましょう。令和4年度狂犬病予防集合注射のご案内について、飼い主には、犬の登録をすることと、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。令和4年度は次の日程で狂犬病予防集合注射を実施します。予約は不要ですので、お気軽にご来場ください。新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。時、ところの順に読みます。4月11日月曜、9時から9時55分、ラディアン北側駐車場、10時25分から11時20分、茶屋老人憩いの家、13時から13時55分、下町老人憩いの家、14時25分から15時20分、ザ・ビッグ二宮店屋外駐車場、4月12日火曜、9時から9時55分、富士見ヶ丘児童館、10時25分から11時20分、緑ヶ丘防災コミセン、13時から13時55分、西友二宮店第4駐車場くず川沿い、14時25分から15時20分、町民運動場駐車場。 費用、登録済みの犬3650円、駐車済み票交付手数料550円を含む、未登録の犬6650円、上記に加え登録手数料3000円を含む、持ち物、愛犬手帳、案内はがき、登録済みで駐車未実施の飼い主の方へ4月上旬に郵送します。その他、案内はがきの問診欄は事前に記入した上でご来場ください。リードは必ず装着し、駐車時は犬をしっかりと押さえてください。妊娠中や体調不良の場合は、獣医師の判断で受けられない場合があります。問い合わせ、生活環境課、生活環境班、電話715879。以上で特集終わり。
7ページから9ページ、インフォメーション、各種お知らせ。7ページ。引き続き、マスクの着用や手洗いなど、基本的感染防止対策の徹底をお願いします。イベントなどに参加する際は、当日に必ず検温し、本人、同居家族に発熱、37.5 度以上などがあれば、参加はご遠慮ください。また参加の際は、マスクの着用にご協力ください。令和4年度水中運動教室は9月から実施予定です。今後の新しい情報については、広報誌やホームページでお知らせします。障害学習課スポーツ推進班、電話726981。二の人カフェ、地域包括支援センター菜の花、電話717085。専門職や認知症サポーター、地域の方々と認知症や介護、暮らし、今後の生活のことなどを気軽におしゃべりする会です。オンライン、ズームでも参加できます。4月26日火曜、10時から11時、所町社会福祉協議会第一会議室。対象、どなたでも参加できます。定員15名、先着順、参加費無料。申し込み4月1日金曜から、電話またはメールで申し込み。メールアドレス、nisykyohukatsu@swan.ocn.ne.jp。 オンライン参加をお希望の方は申し込みの際にお申し出ください。認知症サポーターの集い、地域包括支援センター菜の花、電話717085。認知症サポーター養成講座を受講後、どのような活動ができるかを一緒に考えましょう。4月11日月曜10時から11時、所町社会福祉協議会第一会議室。対象、過去に認知症サポーター養成講座を受講した方。定員15名先着順、参加費無料。申し込み4月1日金曜から、電話またはメールで申し込み。アドレス、nisykyohukatsu@swan.ocn.ne.jp。 子育てサロン親子講座。子育て健康課子育て支援班。電話715862。助産師さんによる命の話。助産師岩下奈美氏。丸1、4月14日木曜、11時から11時30分、定員8組。丸2、4月21日木曜、11時から11時30分、定員4組。絵本の読み聞かせ、二宮お話し会。丸3、5月10日火曜、11時から11時30分、定員8組。共通事項。丸1、丸3は中里子育てサロン。電話715479。丸2、栄通り子育てサロン。電話711120。参加費無料。申し込み、各子育てサロンに電話で申し込み。定員を超えた場合は抽選。申し込み期間、丸1、4月4日、月曜から7日木曜。丸2、4月11日月曜から14日木曜。丸3、4月25日月曜から28日木曜。なお、講座開催期間中の一般利用はできません。 手話通訳入門講座、福祉保健課福祉障害者支援班、電話 759289。 令和4年5月12日から令和5年3月16日の原則毎週木曜、10時から11時30分、全40回。参加者へ日程表を配布します。所町民センター 2A クラブ室ほか、講師、中郡聴覚障害者協会、定員10名、町内在住、在勤者優先。最低実施人数は5名。参加費3300円、テキスト代。申し込み4月1日金曜から28日木曜までに電話で申し込み。子育て世帯への臨時特別給付金、支援給付金、子育て健康課子育て支援班、電話715862。すでに支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金について、離婚などにより対象児童の養育者になっているにもかかわらず、受給していない方に対し給付金を支給します。対象になると思われる方は、子育て健康課にお問い合わせください。対象、令和3年9月30日木曜時点で、高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日月曜時点で養育している方など、支給額、対象児童1人につき10万円。申請期限4月28日木曜。詳細はホームページをご確認ください。QR コード掲載されています。固定資産評価額の従覧。戸籍税務課課税班。電話713317。自分の土地や家屋の評価額が適正に判断できるよう、台帳で確認することができます。期間4月1日金曜から5月31日火曜、8時30分から17時15分。土曜日曜祝日を除きます。対象、固定資産税の納税者、同一世帯の親族を含む。納税者から委任を受けた代理人。ところ、戸籍税務課窓口。手数料無料。持ち物身分証明書。なお、代理人の場合は、委任状と代理人本人の身分証明書が必要となります。
8ページ。高齢者の方へ、肺炎球菌感染症の予防接種を受けましょう。子育て健康課、健康づくり班、電話717100。対象、過去に同予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方。1、令和4年度中に、65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方。2、60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方。申し込み1、次の医療機関に予約。4月中旬に対象者へ郵送する受診券が届く前に接種を希望される方はお問い合わせください。2、事前に町へ申請後、次の医療機関に予約。接種費用3000円。生活保護世帯の方は無料。高齢者の肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧。医療機関、電話番号の順に読みます。加藤クリニック718443。桜診療所746724。貞本クリニック725737。湘南大磯二宮クリニック711-1612、住田医院710179、竹末小児科719735、西山クリニック711-1212、二宮胃腸内科クリニック732911、二宮塩見クリニック706288、ゆりが丘クリニック730082、横山院 7225280、要事前予約。肺炎球菌予防接種から2週間経過後でなければ、新型コロナウイルスワクチンの接種はできません。風疹抗体検査クーポンの期限延長について、子育て健康課健康づくり班、電話717100、令和3年5月上旬に郵送した風疹抗体検査クーポンの有効期限を延長します。風疹は予防接種で防ぐことができる感染症です。抗体検査を受け、十分な抗体がない場合は予防接種を受けましょう。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、風疹抗体検査未受診の方。有効期限変更後、令和5年2月28日火曜。クーポン券の有効期限が令和4年2月28日となっていますが、そのまま利用できます。クーポン券がお手元にない方は再発行します。国民年金のお知らせ。福祉保健課国保年金班、電話713190。1、学生納付特例制度。現在学生で所得が少なく国民年金保険料を納めることが困難な方は、学生納付特例制度を利用できます。対象期間、4月から翌年3月の1年間。年度ごとに申請が必要です。保険料、納付付き分は対象外。申請方法、町福祉保健課の窓口または平塚年金事務所で申請。持ち物、在学期間のわかる学生証または在学証明書。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。2、3003号期間の保険料免除。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。任意加入の方は対象外。対象期間、出産月、出産予定月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は出産月、出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間。申請方法、町福祉保健課の窓口または平塚年金事務所で申請。出産予定日の6ヶ月前から申請か。持ち物、出産予定の方、母子健康手帳。出産後の方、出産日を証明する書類。免除期間は保険料を納付した期間となります。遡りの申請も可能ですので、お問い合わせください。春の全国交通安全運動、4月6日水曜から15日金曜、防災安全課危機管理班、電話713319、安全は心と時間のゆとりから、新入学児童、園児を交通事故から守ろうをスローガンに、交通安全運動を実施します。今年に入り、町内の横断歩道がない車道で死亡事故が発生しています。自動車はもちろん、自転車、バイクを運転するときはゆとりを持ち、思いやりのある運転を心がけましょう。また、歩行者についても、ルールやマナーを守りましょう。これで前半を終わります。CD を交換し、後半をお聞きください。